今日はマルコの福音書14章27節から31節、そして53節から72節です。このところにはペテロの失敗が語られています。イエス様は最後の晩餐を弟子たちと共にし、その後オリーブ山に出かけて行かれました。そしてそのところで27節を見ると、あなた方は皆つまずきますと言われたのです。それは旧約聖書に、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。これはすでに予言されていた。そのことをイエス様は聖書の言葉をもって弟子たちに語られたのです。ところが弟子のペテロが29節を見ると、たとえ皆がつまずいても私はつまずきません、そのように言ったのです。31節にはペテロは力を込めて言い張ったとあります。力を込めて言い張る、それはまさに自分の力、自我の力によってつまずきませんと言ったのです。そして彼がどうなったのか、それはその後に続く53節以下にペテロの姿があります。54節を見ると、ペテロは遠くからイエスの後について、そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。もし彼が本当にイエス様についていくならば、堂々とイエス様の後に従って行ったのではないでしょうか。しかし彼がしたことは、遠くからイエスの後について、つかず離れずの姿です。しかもなんと下役たちと一緒に座ってとあるわけです。大祭司の家の下役たちに、なんと言うなれば敵の者たちと一緒に座る、そのような状態であったわけです。そしてそのところでイエス様は裁かれました。56節を見るならば、多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたとあります。しかしそれは一致しませんでした。そのことに対して61節を見ますと、イエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。自分に対する偽りの証言に対してはイエス様は黙っておられました。ところが大祭司が、お前は本別方の子キリストなのかと尋ねられた時に、62節に、私がそれですとはっきりと自分がキリスト、メシア、救い主であるということを明らかにされたのです。そしてそれだけではなくて、あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。なんとイエス様はその後天に昇り、そしてまた再び天の雲に乗って来るのを見る再臨のことまで語られているのです。そしてこの言葉を聞いた大祭司は、自分の衣を引き裂き、髪を冒涜すると言って、65節を見ると、ある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。なんとイエス様は打たれるということを甘んじて受け入れられたのであるわけです。おそらくその姿はペテロも見ていたことであろうと思います。そしてそのペテロに対して召使いの女の人が67節に、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね、そのように言われた時に、68節で、何を言っているのかわからない。そしてまた再び召使いの女の人が69節に、この人はあの人たちの仲間ですと言った時に、70節でペトロは再び否定した。そしてそばに立っていた人たちが、あの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから、そういった時に 71節を見ると、嘘なら乗られてもよい。あなた方が話しているその人を知らない。はっきりと3度まで彼は否定してしまったのです。そしてその時に72節に鶏がもう一度鳴き、イエス様が鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。そのことを彼は思い出し、そして彼は泣き崩れたとあります。ルカの福音書の同じ記事を見るならば、彼は外に出て激しく泣いたとあるわけです。おそらくは他の人たちが聞こえるような、もう大声を上げて泣いた。それは悔いの涙だったのではないでしょうか。そして彼ははっきりと自分のその過ち、失敗、罪を認めて悔い改めたであろうと思います。そしてイエス様は言われた大切なことがあります。それはマルコの福音書14章の28節に、しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きますと約束されたのです。あなた方よりとあるんです。ですから後に必ず弟子たちは来てくれる。イエス様はそう信じていました。たとえつまずき、また裏切ることがあっても、弟子たちは必ず悔い改めて、また私のもとに来る。イエス様はそのことを信じておられた。私たちもペテロと同じように弱さがあるんではないでしょうか。自分の肉の力を持って一緒に行きます、そしてもう死ななければならないとしても知らないとは申しません。そのように私たちは自分の肉の力でいい、実際にはもうつかず離れずの信仰、最後には否定して裏切ってしまう。しかしそのような弱い私たちをも、実はイエス様は愛してくださり、そしてまた私たちの失敗、過ち、罪をすべて許してくださる方です。その罪とが過ちを十字架で背負って死んでくださり、そして死の中からよみがえられて、私たちを愛し、許し、そしてまた神様は私たちを続いて導いてくださる。私たちは信仰を持ってイエス様の愛に応答してついていくものとさせていただきたいと思います。